九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩金蘭亭主実行、広田実行。白磁を金で彩る金蘭での技法を駆使し、薩摩焼に精巧かつ華麗な絵付けを施す金蘭亭主。かつて薩摩藩の献上品として、また海外にも広く輸出された白薩摩の伝統を今に受け継ぎ、豪華な絵付けで世界中の人々を魅了する広田さんのその作品の背景を、
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
今仙巌園の近代薩摩焼発祥の地という碑の前にいるんですけれども、島津のお殿様はこの薩摩焼に大変力を入れたそうですね。
そうですね、薩摩焼は慶応年間にですね、薩摩がパリ万博に出品しまして、
パリ万博に、
はい、それでヨーロッパのパリの方たちを含めてすごく珍重されまして、驚かれて、そして薩摩焼はすごいということで、それがお殿様の方にですね伝わって、でまあ海外の方にこれからどんどんどんどん輸出をしていこうということで、薩摩焼が多く作られるようになってきたわけですね。
それがその金蘭でというのはその手法のことを。
そうですね、もともといろんな説があるんですけど、まあ、着物から来てるとかあるんですけど、まあ、分かりやすく言えばその金をふんだんに使って多彩なデザイン、多彩な配色、そういったもので豪華に作ったものを金蘭でというふうに今は称してますね。
それがやはりこの薩摩焼の一つの大きな特徴っていう、
ね、そうですね、それで海外の方がより珍重しているという、今もそうですけどもね。はい、
広田さんがそのやはり作品を作られる上ではやっぱり海外っていうのは意識されるっていうところはあります？
そうですね、鹿児島に来ても35年以上経ちますけども、やっぱ最初に来た時に薩摩焼を見て衝撃を受けまして、そしてそのいろんな古薩摩を勉強したんですね。昔の、
昔からある薩摩、
そうですね、でそれを勉強していくうちに、薩摩焼はやっぱり原点はこうでなくてはいけない、やっぱり鑑賞用として生きていくのが本来の薩摩焼の姿だというふうに自分で認識しまして、昔のように世界を股にかけて薩摩焼というものを世界に知らしめたいなという思いで今も頑張ってるところなんですね。
俵さん、広田さんは当時の白薩摩、まあ、今では古薩摩と呼ばれてますけど、そういうものに衝撃を受けて絵付けに取り込まれているという。
そうですね、まあ、鹿児島は昔から金が豊富に取れるそうで、はいはい、なんかそういう、ね、手法が発達したみたいなんですけれども、広田さんの工房、絵付けをなさってるところ実際に伺ってきました。うわー、すごいですね。金ってイメージしてたんで、はい、もっとなんかビカビカした感じかなと思ったんですけれども、華やかだけどなんか優しい金ですね。
そうですね、
そしてもう本当にたくさんの色を使って、はい、でちょっとこう触ってみると、はい、本当に金が盛られてるっていうのが実感されますね。
これはもう、金盛って言ったり、金高盛って言ったり言葉あるんですが、はい、何回も高く持っていくんですね、金を。
はあ、やっぱ何回も塗って、ね、この厚みというか高さを出していくわけですか。そうするとやっぱ光が当たった時なんか本当に立体的で綺麗ですね。まずこの作り方といいますか、はい、最初にこうデザインを頭の中で考える感じなんですか？
そうですね、土台である生地っていうんですけどね、まあ、無地の状態でですね、その花瓶なりをこれから制作にかかろうと思った時に、まずその目の前に置いて、そこからデザインをどのようなモチーフでですね、まあ、竜であるとか鳳凰であるとか草花であればボタンであるとか梅であるとかですね、いろいろまずそれを決めて、そして生地の形に応じて構図っていうものを頭で考えていくわけですね。でそれから構図が決まっていくと色合いとかですね、 デザインすべてのものをずっと一つ一つ完成するまで頭の中で考えていく作業に入るんですね。そしてもう頭の中に完全に色も全部含めてですね、完成した時点でダイレクトにどんどん描いていくんですね。
じゃあこの今目の前にある完成品が最初真っ白な時にもう頭の中でできてる。
そうですね、まあ、普通はあのスケッチブックなんかで下絵みたいなものを描いてするんだと思うんですけども、それをやってしまうとですね、スケッチブックの自分がよくできた図柄を頼ってしまうんですよね。そのために手が止まっちゃうんですよね。そうすると一つの線が一つの流れにならないんですよね。だからそれは一切しないと。
しないんですか。
だからもう頭で完成したものが手を伝わって筆で書いていくから、もう書き出したら早いんですよね。
わーって田原さんの声、もうものすごいあの広田さんの作品の凄さが伝わってきました。
そうですね、やっぱ工房にずらっとね、あの作品が並んでると神々しいって言いますか、柄はもう繊細なんですけれどね、出来上がったその全体像はもうすごい迫力で、近寄りがたい気品、そういうものがね溢れてました。
それにしても広田さん下絵を描かないってこれすごいです ね、
すごいですね、びっくりします。もうあの結構立体的なものだからね、最後に辻褄合わなくなったりしないのかなって思うんだけれども、でも例えば絵画の展覧会なんかに行って、この絵の元になったスケッチっていうのを置いてあったりするんですけど、やっぱり見ると下絵とかスケッチの方がすごく勢いがあるっていうか、最初にこう想像したい人の気持ちが溢れてるなって感じること結構あるんですね。だから広田さんがあえてその下絵は描かないで、いきなりその器をスケッチブックのようにしてね、こう描かれるっていうのは、もう線を生かしたいっていう意味ではなるほどなと思いましたね。
お手本になるようなものっていうのは、やっぱり古くからあったその献上品の白薩摩と言いますか、そういうものを見て勉強されたということですか。
はい、色合いとかですね、構図とか、そういうのは全て古薩摩の方を勉強して、美術館通いとか、あるいは書物とか、そういうものを見て学んでいきましたね。
なんかその時その古薩摩を作ったであろう職人というか作家の人の何か息遣いみたいな感じられるような瞬間って、
多分命がけだったと思うんですよね。それこそ2メーター3メーターの大花瓶に描いていく作家さんも職人さんもおられたわけですし、筆にしても何にしても便利な道具が今ありますけども、昔の職人さんは全部手作りで作ってたわけですからね。だからそういう中でそれだけのものを作るっていうことを考えたら、今の我々のこの便利な時代でそれを超えられないという凄さが常に頭のどこかにありますね。
でもその超える超えないは別として、でもやはりこの広田さんの作品への思いっていうか、こういうものを作りたいっていう、やっぱ目指すところある。
そうですね、やはり昔のものは昔のもので、まあ勉強させていただくんですけども、でも今度自分がいざこうやって作るとなると、また時代背景も違いますし、材料も違いますし、私自身の感性も違いますから、私の薩摩焼きを今作ってるんですけども、まあ結果的にこれが伝統といいますかですね、つながっていくと思うんですよね。
広田さんが作る薩摩焼きか、田原さん、超える超えないではないんですね。
そうですね、あの科学技術とかだったら前の時代の成果の上に今の時代の何かを付け加えてだんだん発展していくっていうスタイルだと思うんですけれども、芸術っていうのはもう時代を超越して、でも同じ土俵でなんかこう勝負してるんだなっていうか、でやっぱ広田さんは今の自分の作品をきちんと作るっていう、そういうなんか気概を感じました。
なんか嫌になっちゃったりとか飽きたりしませんか。
いや、それが楽しくてですね、また次また次というふうに、もうデザインも仕事の意欲もどんどんやればやるほど湧いてくるんですよね。だからもう夜中の3時4時からずっと仕事ですからね、一年中。
そうですか、
休みなしで
ひたすらこれをこう、細かい絵を描いて、もっちゃ焼きもっちゃ焼きしてらっしゃるわけですね。
それだけやっぱり惚れ込んでるんでしょうね。本当好きなんですよ。
この笑顔ラジオを聞いている方に届けたい本当にお好きなんですね、はい。